ふわっといろんな情報をお伝えしながら一緒に妄想を楽しんでいこうという内容でお送りいたします。
皆さんこんにちは。無意識に触手を出してかまいたちでもほんわかりんなタッキーです。皆さんこんにちは。焼き芋スイ間違えた。焼き芋、干し芋、スイートポテト、魅惑のお芋があなたを待ってます。芋子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
カンペ、カンペ外したら忘れちゃった。
あらまハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア芋子さん、ハッピーバースデートゥーユー。
わーわー、
そんないきなり噛んだところから始まりましたが
噛みました。
ね、
噛みました。
え、買ってきたぞ。
え、ほんと嬉しい。なんだろう、
超爽やかでごめんね。
え、全然そんな、あの、あ、なにそれ、
ロールケーキでございます。
すごい、すごい。しかもしかもなんかこの高級な匂いがしますが、
そこそこ
お
手頃です。
いやほら、名前がね、
名前がね、
あれね、
そこそこのメーカーのやつにはした。
あそこですよね、
そうメーカーはそこそこのやつを選んでみた。
すごいすごい。だって私が知ってるとこだもん。
あ、よかったよかった。
うん、すごい。
美味しいかなと思って。
え、絶対美味しいに決まってるよ。
じゃあいただきますかね。
嬉しい嬉しい。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
全然作ったりはできなくて、
私もいつもほら短期に短期にこう出来合いのものを、今日はライズアップのスイーツだよみたいな
運動しろって。
糖質がだいぶカットされてるよ。
最初からね、頑張らなくても大丈夫な方向で
食べても大丈夫だよ
それはね、保証できないけど、
まあね、ね、でもいいのいいの、うん、そういう時もあってもいいの。
やったね、
やった、嬉しい。
ささやかですが、
ありがとうございます。
やってください。
食べてやります、うん、え、どうしよう、なんかこれ、じゃあ後で、
後で
ちょっと私がこう切って、
どうぞ、
あの、いいですかね。
どうぞどうぞ
すいません、
どうですか、お誕生日迎えまして。
ねえ、なんかね、なんかあっという間になんか誕生日来て、うん、でもね、その誕生日の日自体はね、もう全然何にも、なんか何にもなく、
あ、そうなの
何にもなく仕事をして、うん、帰ってきて、うん、あの、その親泊まりに来てて、うん、で、
お祝いして、
あ、お祝いっていうか、とりあえず次の日、誕生日の次の日に、あの、私は出かけたいって、
うんうん、
出かけたい、ここに連れてけって親を呼び出して
優しいな
ぁじゃあ、親が優しいの、
妹子さんのね、親御さんがだってわざわざ来てくれてるでしょ、お家から。
私ここに行きたいんだっつって
付き合いが素晴らしい
仕方ねえなって言って
行ってきたんですね。
行ってきたんです。次の日に、うん、とりあえず私がどうしてもこう、あの、誕生日迎えたら行きたいなって心に決めてたところがあって。
何それ、気になるじゃない。やっぱその、じゃあ具体的にどこは言わなくていいけど、
うん、
その年齢制限があったわけじゃないでしょ。
あ、全然ないないない、なくって、最初はね、私一人で行こうと思ってた。一人旅全然してなかったから、一、うん、人で行こうかなって思って、もう始発の勢いで、
うんうんうん、
電車調べてとかやってたんだけど、でそれをね、親から電話かかってきたから、うん、私から電話したんだっけ、ちょっとそこ忘れちゃったんだけど、うんうん、明日って、明日ねって、私ここ行こうと思うんだって言って、
うんうんうん、あ、もう前日の話だったんだね、それは。
あ、ね、もうちょっと前、
あ、少し前か、
少し前に、うんうん、あ、そうか、明日って言っちゃったね、私ね、うん、その日に、うん、そのこの日に、うん、
行きたいなって
電話して、そしたらね、あの、お母さんが、じゃあ行くみたいな感じで、
いや、素晴らしいな。
車出してくれるの？マジで？やったーって言って
でも、さーっと車で、
そうそう、車で、朝早く、ちょっと、うん、ほんと遠かったから、電車で行くとね、東京からね、4時間半くらいのとこ、
お、
結構な距離でしょ。
え、
方面はどっちなの？
東海。
東海方面。
うん。
おお。じゃあ結構車で、あのご両親さんがいらっしゃるのも結構大変だったんじゃないの？
あ、そうね。まず東京まで来るのが大変だけどね。
そうだよね。そこから東海方面に。
そこから東海方面に。そう行って、ちょっと満喫して帰ってきました。日帰り。
頑張ったね。
ね。本当。私が仕事だから。
でも良かったね。
良かった、すごい良かった。なんかね、すっごい楽しんできた。
そんなになんかすごい今、なんかいやもちろん楽しいとは思ったけど、まあなんかすごい心底だったね。
うん。なんかね、やっぱ自分が見たことない風景、なんか生で見たことがない風景だったから、だからあ本当にこういうところがあるんだなって。
なんだろう。すごいすごいなんかさその。伝わってくる感動というか、驚きというか、は分かるんだけど、それはどこなんだっていうのはすごいこの辺には大きなハテナが
本当
どこのことを言っているのってい
うもうね、感動した。
へ
なんかね、そう、ま、ちょっと山は山なんだけど、なんだろうなの、あのね、足で登山では入れないのね、リフトでしか登っちゃいけないところなの。なんか山自体が天然記念物だったっけ、なんかあの入っちゃいけない靴とかなんかいろいろ なんだろう、よくあるじゃない、あの汚しちゃいけない的な意味合いだけど、だからそのリフトでしかの頂上に行けないっていうところだから、まあ、そんなに体力も使わずそうだからあの登っていくときはその山の頂上からの風景って想像がつかなかったんだけど、着いた瞬間その開けた360度パノラマの世界が本当に、なんだろう、あ、私今何にもないところから何にもない平地からポコッとできた山のなんか頂上にいるっていうなんか感覚って言ったらいいのかな。
へー、
周りに何もなくって今私がトップにいるみたいな、ほんとそんな感覚、急にね世界が開けるところ。
へー、なんかすごい気になるけど内緒なんだね
え、言ってもいいけど、
まあでもいろいろ今ヒントはくれたから、そこからこうね、あそこでしょうっていうのを想像してね
想像して楽しんでもらえればリフトでしか行けないところっていう
のでね、
結構それ結構かなりヒントだと
大きなねヒントなので、分かんないけど
どこだろうあと東海っていうね、
そうだね、方面も教えてもらって、
綺麗な山だった、
どこだ一体
っていうところをあの、満喫してきました。
なるほど。
帰り温泉、日帰り温泉入って、
最高じゃないですか。
そうなの。私ね、アルカリ性の温泉が好きで、すごいツルツルになるじゃん、でたまたまその寄った、温泉がアルカリ性だったから、すっごい満喫してきちゃった。
いいなぁ温泉か、
癒される。
私もこの間ね、あ、でも話が長くなっちゃうからいっか
それエンディングです
エンディングはあの話したいことがあるから、
あ、まあまあまあ ね、まあ、ね、
ちょっとだけね、この間ね、長年行きたいと言ってた、キノコ狩りにやっと行ってきたんですよ。
おめでとう。
ありがとうございます。もう多分ね、数年来毎年行ってて、キノコ狩りに行きたいのって、
だいぶ言ってたよね。
言ってたよね、そう、やっとね、長野に行ってきました、
よかったね。
そうそう、野尻湖かなのそばのところで、もうガイドさんについていただいて、なんか私が参加した日は14人のパーティーだったんだけど、お客さんがまあ14人で、ガイドさんが3人ついて、こう熊よけの鈴とかベルみたいなつけて、
じゃ結構もう山奥に入っていくってこと、
まあ、奥というわけでもないけど本当に山の中でこうずっとこう落ち葉とかの中をガーッと歩いてる感じで、そうそう、なかなかやっぱりねやってみないとわからないことがいっぱいあるというか、面白かった。
え、ちょっとあのちゃんと食べられるキノコ拾えた
拾うというか、まあ、の取るというかね、そうちゃんとこうねガイドさんに、なんかもうこれは食べれるよとかいうのを教えてもらいつつ、ただなんかね1万種とかもうあるんだって
。そんなにあるの？
1万種言い過ぎ？なんかでもそういう数のなんかキノコの種類があって、名前がついてるのは2000種とかで、
あ、そうなんだ。
その中でも食べれるのってのとまた全然ね数が減ってくるんだろうけど、だからもう 名の知らないキノコたちがいっぱいいるらしくて、
うん、
あとはまあ行った時期とかにもよって取れる種類とかも違うから、
うん、
なんかなかなかね出会えないキノコも、私遅い時期に行ったから、
うんうん、
っていうのもあったんだけど、まあ、でもちゃんとねこうこの辺にあるらしいよっていう情報を聞きながら、
うん、
あこういうところこういうところっていうのを見て、
うん、
山をかき分け、
うん、
4時間くらい、
そんなにいたんだ、
ずっと山の中を歩きながら、
うん、
であんまり今日ここら辺あんまないからじゃあ移動しようかって山の中をまた移動して、うん、ありそうな方面に行くみたいなことをやって、
うん、
で終わったらこう選別して本当食べれるもの、まあ、いろいろもう食べれなくて もとりあえず取るみたいなところもちょっとあって、
うん、
なんかこのキノコは食べれる種類だからっていうのでは取るけど、
うん、
結局ほら虫がついてたりするとそのキノコでも食べれないから、
うん、
そういうのを下処理で準備仕分けとかして、
うん、
でそれをちゃんと調理の準備もしてもらって、うん、調理したキノコ鍋を食べて帰ってくるという、
うわーいいね
ー、そう、
うわ
ー長年の夢をやっとここさ叶えましたよ、
うん、おめでとう、
ね、今頃というかやなんかねどれだけ腰が重かったんだって
えじゃあさそのなんかキノコさ自分が見たことないキノコもやっぱいろいろ取ったの？
ほんとね、でももう食べれないキノコとかは、
うん、
これはもう取ってもダメだからみたいな感じで
言われちゃうのか、
うん、
うん、
まあ、ガイドさんが近くにいない時は取ってみて、うん、これどうですかっていう時もあったけど、
うん、
これはまあ食べれなくないけどうまくないしねみたいなとか、
うん、そうなんだ、
そういろいろね、
じゃスーパーに並んでないキノコが結構あるんだ、
もう全然ほんとに
それはほんと、へえ面白い、
なんかえこれキノコなのってい こうなんか紫のプツプツみたいなのもあったし、
え毒じゃないの、
毒だと思うけど、まあ、食べないキノコというか、まあね、なんかその名前はついてるかもしれないけど、
うん、
まあ、全然食用には全くしないやつとかももちろんいるし、
うんうん、
あとはなんか木の枝についてるプチプチみたいな、
木の枝についてるプチプチ、
そうなんかね木の枝がポコって、まあま、山の中だからさ木、
うん、
小枝が落ちたりしてるわけですよいっぱい普通に、
うん、
その木の枝に、
うん、
なんかね茶色いプチプチしたものがなんかプチプチっていうかなんかね、キクラゲの一種なんだって、
へ
え、それもキノコの一種で、
うん、
が枝にねこうくっついてるわけよ、
ちっちゃいんじゃない、
大きくはない、
うん、
でそれを剥がして、
あ、キクラゲ取れるんだ、
は、うん、剥がして、あのキノコの一種だから外して、うん、それを調理してもらったものを食べたりとか、
へえ、
そうなんかねこれ食べれるんだってこんな風に落ちてんだみたいなのとかも、
うん、
そうなんか生えてるというか落ちてたって、
落ちて
た、木の枝が落ちてるみたいな、
うん、
キノコもあったりとかね、
へえ面白い、
キノコなんか私のイメージではすごい土の中っていうかこう木の根元とかにポコポコって出てる、
うん、
もちろんそういうキノコもいっぱいあったんだけど、
うん、
もう枯れ木なんか枯れたまま木当たったまま枯れてしまった木とかにも、
うん、
キノコがバーっと、
あ枯れてもつくんだ、
枯れてるけど、うん、その菌のなんだろう栄養残った栄養を使ってというかね、
うん、最後まで
そうその
絞り取るんだ、
その中でだからその菌が成長して、
うん、
そのだからその菌の立ったままの枯れてる菌にバーッとだからキノコが
へ
っていうのもあったし、
うん、
あそういう種類もあるんだ、
うん、
ね、枯れた木に育つキノコ、
うん、
落ちてるキノコもいるけど、
うん、
落ちてるとかも木の根元のものもいれば、
うん、
じゃその上を見て見つかるキノコもいるみたいな、
あ、そうなんだ、あんまりさこの木の上の方に生えてるキノコってちょっと見たことないからさ、
そうそうそう、
大体しね、なんか地面からポッて出てるとか
さイメージだけど、うん、いろんな種類がやっぱあるんだなっていうのとか、
へえ面白い、
面白かった、
よかったね、
おかげさまでね、
うんうん、
もうなんかねなんでこんなに行けなかったんだいやでも本当なんか知らないことを体験するのは楽しいなと、
うんうん
うん、思いましたですよ、
そのキノコ鍋は何味だったの？
味か、
醤油？
何だったんだろう、
鶏ガラ？
なんかすごくシンプルな感じだった、
キノコのだしのみみたいな感じ
そこまでじゃないけどでもね美味しかったのは最初のキノコ鍋よりも、
うん、
最後の雑炊だ、いろんなキノコの美味しさが全部出たキノコ、
うん、
そのキス
が、ね、
エキスで作った雑炊がめっちゃ美味しかった、
あいいな、
あ
食べたい、美味しいよキノコ ね、
う
ん、
そんなこと言ってもいい時間ですよ、
やばい喋りすぎたはい、
はい、
ありがとうございました、
ではまたこんな感じで今日も進みますよ、
はい、最後までお付き合いください、このコーナーはみんなで心理テストを楽しもうというコーナーです、では早速問題、タッキーお願いします、
はい、いきます、
好きなタイプじゃない男性から突然立派な花束をもらいました。あなたはその花束をどうしますか？ 1. 家に持ち帰って捨てる。 2. 友達にあげる。 3. 帰宅途中にわざと置き忘れる。 4. 家に持ち帰っていける。好きなタイプじゃない男性から突然立派な花束をもらいました。あなたはその花束をどうしますか？ 1. 家に持ち帰って捨てる。 2. 友達にあげる。 3. 帰宅途中にわざと置き忘れる。 4. 家に持ち帰っていける。以上です。
はい、妹はもうこの中だったらこれかなっていうのはもうなんとなく
私も
決まっております。
じゃあ一緒に行ってみる。せーの、
4!
だよね。
ね、
だよね、
うん、
やっぱりさ、捨てるとか
あげるとか、ないな、
わざと置き忘れるとかは
ない。
よっぽど嫌いならちょっとあるかもしれないけど、そこまでだってわ、ね、花束を受け取ってる段階で、別にね、嫌ってはいないよ。だから好きなタイプじゃないだけで、
タイプじゃないだけ
で嫌ってるとかじゃなかったら、ありがたくいただくから、
とりあえずね、
うん、
もういけると思う。
うん、私もそう思う、
うん
うん、
ですね。
友達にあげるのは、まあ、お裾分けとかはあるかもしれないけど、
あまりにもなんかすごい大きいやつだったら、
ね、
なんだろう、今の自分のうちの状況を考えたらちょっと過敏ないなとか、
うん、で多少ならあるかもしれないけど、うん、まるっとあげるはないよね。
ないないない、うん、
そうだよね、うん、私もそう思う、
うん
う
ん、かな、
うん、
皆さんはどうでした、どうでしたって選びましたが、
どうなんですかね、その好きなタイプじゃない男性からもう次々にもらっちゃう女性とかだと違うのかね。
あ、分かんない、どうだろう、
なんかもうあなたにあげたくてしょうがないんですっていう知らない男性からいっぱいもらっちゃうような人がいるのかな。
いるんじゃない、中には。
そっか、そういう人は多分違う答えを選ぶんだろうね、
きっと ね。もらいすぎて嫌だから、
うん、
とりあえずもう誰かにあげるかもしれないし ね、うん、
ね、皆さんはどうでしたか、
ね、じゃあ早速、答えはあの後です。
ふわハピ、
ふわハピ、
ふわっとハッピーデイ、
デプサイコロジー、
デプサイコロジー回答編でございます。では回答の方をタッキーお願いします。
はい、これで何がわかるかと言いますと、
はい、
何ですかね。じゃあとりあえず順番に行きますね。
はい
はい。1. 家に持ち帰って捨てるを選んだあなたの恋愛の落とし穴は、
うん、
思い込みが激しいところ。
お
ー、その場では受け取って相手にわからないところで捨てるあなたは、少し親切にされただけでも相手は自分のことを好きなのではと感じてしまう人のようです。
はあ、
恋愛ではその思い込みが恋の落とし穴になります。その人が偶然あなたを無視したり距離を置くような態度を取ったりし始めると、急に裏切られたような気持ちになって相手を意識し追いかけてしまうかもしれません。逆ストーカーにならないよう気をつけましょう。恋愛の落とし穴が分かるのかな、うん、
でも私ちょっと、私は結構思い込み激しいけど、
どう捨てちゃうの実は。
捨てない、捨てたことないよ。
お、
捨てたことはない。
じゃあまあ思い込みは激しいけど、こう恋愛の落とし穴にはハマらないのかもね。
かな。でも私ちょ、もしさ自分の好きな人がさ、うん、なんかちょっとでもなんかね、冷たくねされたら、あれってなんだい、
逆ストーカー、
あれなんか急に冷たいんだけど、どうしたのみたいな、あれ不安になっちゃう。
逆ストーカー予備軍か。
え、
気をつけてね、気をつけてね。
怖い、私、はい、きっとそう。
いきますよ、2番。
はい、
はい。2番の友達にあげるを選んだあなたの恋愛の落とし穴は、人の気持ちに無頓着なところ。
必要のないものはたとえ立派な花束でも気前よく他人へプレゼントしてしまうあなたは、興味のない人から好意を受けても友達だからしてくれると感じる能天気さがあるようです、うん、単純に相手が親近感を示しているだけと思ってしまうことが恋の落とし穴になります。特にその人があなたを真剣に好きだった場合、花束があなたの友達の手に渡っていたら彼を深く傷つけてしまうのは間違いありません。好意を受けたその意味がわからないときは、行動を起こす前に少し理由を考えてみましょう。
なるほどね。
分かってればいいってことですかね。逆に言えば無頓着に別にっていうんじゃなくて、分かっててあげればじゃあいいのかな、う
ん、あ、それはなんか、あ、この人私のこと好きなんだなっ て
分かってたけど、
うん、
あえてあげるってこと。
え、でもさ、結局さ、そのくれた相手の人からしたらさ、うん、あの、
まあ、結果は一緒だよね。
好意で花束渡してるわけだから、うん、それショックよね。
まあ間違いなくショックはあるだろうね。まあそんな感じで、じゃあ3番いきますよ。
はい、
はい、3番、帰宅途中でわざと置き忘れるを選んだあなたの恋愛の落とし穴は、すぐ人のせいにするところ。プレゼントを確信犯的に手放すあなたは、興味のないことに余計な時間を取られるのが煩わしいと感じるようです、うん、花束をわざと置き忘れるという結末は、まるで自分に責任がないような態度であり、それがあなたの恋の落とし穴になります。恋愛がうまくいかないとき、紹介者やシチュエーションや相手のせいにしてしまうのは逃げていることと同じ。まずは自分の気持ちと向き合うことから始めてみましょう。
へえ、なるほどね。
なるほどね。
人のせいにするところ。
ほう、わざと置き忘れるだからね。
まあね。
あげるんでもなく、
うん、
あ、忘れちゃった。
ごめん。
って感じ？
軽いね。
うん、だからそれはちゃんと向き合わずに逃げているってことなんだね。
あ、あ、そうだね。確かに。
自分の責任じゃないし、わざとやったんじゃないし、しょうがないよねっていう。
うん、キャッキャッ、やだ。
やだね、やだね。うん、
うん。
さて、私たちが選びました。
はい。はい、
4番でございます。
はい。
はい。4番、家に持ち帰っていけるを選んだあなたの恋愛の落とし穴は、人の気持ちを利用するところ。
え？やばくない？
花束に罪はないからときちんと受け取るあなたは、誰の行為でも嬉しく感じてしまうようです。
うん、感じるよ。
うん。そんなあなたの恋の落とし穴は、相手がずっと自分に興味を向けて魅力的だと思い続けてくれることを期待してしまう点にあります。なので、気軽に連絡を取ったり、ちょっとした頼み事をしたりと、その人の気持ちを利用するのはよくありません。相手の気持ちを真摯に受け止めるか、あるいは好きではないなら言葉ではっきり伝えましょう。なるほど。
あー、んー、あー。
わかるかも。
なんかさ、なんか悪いって思わない？私、なんかそういう気持ちで私に接してるのかどうか、私がわからなかったらしょうがなくない？
え、どういうこと？どういうこと？それは、わからないからしょうがないっていう、あ、それはわかってないってこと？
わかってない。わかってないの。
え、分かってないってことが分かってんじゃないよ。
え、違う、相手が自分のことが好きです、そういうなんかこうことをしてくれるっていうのを、うんうん、自分は分かってないの。
後で知るってこと？
後で知るっていうか、言われないと分かんない。好きとかって
ちゃんと言葉で言ってくれてないと、ないどんなに物をくれても別に、あ、
なんでくれてるんだ。
普通の友達への恋ぐらいな感じ。
うん、ただのなんか社交辞令的な。
なるほど。
わかんないけどね。
妹子さんに愛を伝えたい方は、はっきりお願いします。はっきりですよ、はっきり。ちゃんと言葉で分かりやすくお願いします。あの、物では伝わらないらしいんで。
わかんないけど、明らかに、あれって思うかもしれないけど。
過去にあったの？あったの？
いや、私ね、だいぶね、だいぶ疎いみたい。だいぶわからないみたい。
なるほど。旗から見たら、 あの人は妹子さんが好きだからプレゼントあげてんだな、あ、取ってあげてる、うん、本当に好きなんだなって思うのに、妹子さんは別にそれを感じてないから、
うん、
もらってありがたく、
ありがとうって。
え、でどうなの、なんか恋はあるのとか言われる、周りから言われる感じ。
恋はあるの私に、
そあだから、あ私が、そうそうそう、妹子さんはそのもらった相手に対してどうなの、うん、とか周りから聞かれる感じ、その本人じゃなくて、だからで、あそれで知るみたいな。
あでもなんかそんな、
例えば彼
パターンは、
こう A 君は妹子さんのことがすごい好きなんだね、やっぱりね、どうなのよ妹子さんみたいに聞かれてから気づくみたいな。
それはうん
あるんだね、
うんっていうくらい疎い、
今まで何そんなことをしてきたんだい
疎いの。
そうなんだね、
わかんない人のことが見えてないってことですね。
お子さんにね好意を持った方はくれぐれもよく聞いてくださいねはっきりですよ、はっきりです、必要なのは言葉です
いやダメですね、ほんとね。
そうなんだ、ちょっと今日は時間がないから今度改めてその過去にどんなひどいことをしたかをぜひ聞いておかないと。
いやいやいやいや
ね、
ないない。
じゃあ今度
めったにないから、
もう最近本編も短いしさ、今度恋愛コーナーで過去の妹子さんの、
なんで私なのあとタッキーでしょ私も妹子はそんなないもん、
だから気づいてなかったらしいって話でいいよそうそう、妹子さんとしては後から人に他の人に言われて、はああれがみたいなのを聞くよそんな恋もあったかもねぐらいのコーナーです
ね。え
ねえ、
タッキーもね、なんかあったらね。
ないないない、
ないよ、日本語もないもん。
うん、うん、好意は好意としてありがたくいただいて、
日本語もだよえありがとうって、
いやでも本当嬉しいよね。
あ嬉しい嬉しい、うん、嬉しいよ、
うん、
だってくれるんだもん、嬉しいよ。
うん、だからそれよりもっと親しくなりたかったら好きですをちゃんと それにくっつけて言わなきゃ言わないね。それがないと、あ友達としていいやつだなって思っちゃうんですね
なんかあすごい気づ、なんかこう気遣ってくれてる、なんかなんだろうね、
うん、
気にしてくれてるなみたいな、なんか
うん、まあ好意ですよね、間違いなく。
そうか、それを好意というか、う
ん、まあその好意がどのくらい強いかはまあいろいろありますけど、もちろん、
うん、
もちろんだってね、あの子あれが好きだって言ってたなって、仲いいからプレゼントしようぐらいも確かにあると思うし、
うん、
もっとお近づきになりたいっていう人もいたかもしれないし、
そうだからその差がさ分かんないじゃん。なんか別にさ私のこと大して思ってもいないのに、ただなんかね、あちょっとあげようって言ってくれたのかもしれないじゃん。
まあないとは言えないけど、
うん、
他のみんなにあげてなくて妹子さんだけにくれたらそれは分かりやすいよね。
で他の人にもあげてないっていう情報がないから
まあ確かにね
っていう、
うん、
っていうね、こう見えてない人です。
うん、なんだろうな、なんだろうな。なんかちょっと2に近くない？
うん？
2に近くない？
2に近い人、
もしくは3に近くない？なんか気づいてないからしょうがないよねって気が。
じゃあもうダメじゃない？妹子、多分ね妹子はね恋愛はダメだ。
ダメだ。いやわかんないです、妹子さんの恋愛事情は意外とね奥が深いのかもしれないですね、
うん、ねえ難しいわ、
恋愛上級者じゃないと対応できないのかもしれないね。
妹子初心者、
え
妹子初心者すぎて
なんか面白いこと言ってる、
ね、初心者はい、皆さんはどうでしたか、
面白かったですか、
ねえ本当
当たってましたか、
当たってないね、入ってなかったね、
みんな落とし穴に気をつけましょうね。
はい、人の気持ちを考えましょうね。
そうです ね、
ね今子まだまだ勉強中です、
私もです
はい、以上デップサイコロジーのコーナーでした。
デップサイコロジ
ー、はい、エンディングのコーナーです。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いや面白かったね
ねえ、なんか妹子が人の気持ちを全然分かってないという、人の好意の気持ちって言ったらいいのかな、なんだろう、
なんですね、怖くまってやつですね
いや私そういう感じじゃない、ただただ気づかない、
人をね、そうやって人をね惑わす女なんですよ
ただただ気づかない。
もうさ、なんか名前変えちゃえばいいんじゃないの
なんで
そんな可愛い感じじゃなくてさ、
も
っと悪い女な感じにしちゃえばいいんじゃないの。
妹子悪くないもん、妹子悪くない、
気づいてないよ、気づいてないよ、やっぱりこの子気づいてない、
悪くないの。
そう、なんだっけ名前、
なん んかね、妹子のキャッチコピーがあるわけさ。
そう、あれをだから変えてもっと小悪魔な感じにしようよ。で焼き芋、干し芋、スイートポテト。
スイートポテトの時点でちょっと甘い感じだよね。
噛んだけどね。
いいな。
魅惑のあなた、魅惑のお芋があなたを待
って待って待って待って、
もうさ、すでにもうキャッチコピーにさ、魅惑のお芋があなたを惑わすって入ってるじゃん。
大丈夫。これさ、あれだよ、あのタッキーがさ、芋子につけてくれた。
私がつけた。
そう、なんでタッキーはそう、こういうキャッチコピーをつけたのかっていうことだよ。
だから芋子さんはみんなを惑わしてることを私分かってたんだよ。
分かってない。
すごい、今キャッチコピーにあなたにつけようと思ったけどいらなかった。
ちょっと、
もう入ってた。
芋子惑わしないよ。
私すごい。私芋子さんの本質を見抜いてた。
違う。芋子はありがとうって普通に受け取ってる。
普通に惑わしたまま受け取って終わっちゃうんだよ。
受け取るよって。
ありがとう。芋子さんの小悪魔ぶりがどんどんアピールされております。
ちょっと、
もうキャッチコピーにすでに入ってたことがおかしいよ。
妹子は普通に言ってたよ。
ねえ、私今キャッチコピーをもっとさ激しいのに変えなきゃと思ったけどさ、変える必要全くなかった。
なんかあのね、妹子は別に気にせず言ってたけどね。
ねえ、自分でちゃんと言ってたもんね。
窓は
妹子さんの正体が分かったところで、
はい、
本日の相手はタッキーと
妹子でした。
それでは
皆さんに
ハッ